黙示録ですね、ヨハネの黙示録の22章、私が基礎説を言いますので皆さん基礎説をください。ヨハネの黙示録22章1節、御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。それは神と子羊との御座から出て
都の大通りの中央を流れていた。川の両岸には命の木があって、十二種の実がなり、毎月実ができた。またその木の葉は諸国の民を癒した。
もはや呪われるものは何もない。神と子羊との御座が都の中にあって、そのしもべたちは神に仕え、
神の御顔を仰ぎ見る。また彼らの額には神の名がついている。
もはや夜がない。神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もいらない。彼らは永遠に王である。
御使いはまた私に、これらの言葉は信ずべきものであり真実なのですと言った。預言者たちの魂の神である主はその御使いを使わし、すぐに起こるべきことをそのしもべたちに示そうとされたのである。
見よ、私はすぐに来る。この書の預言の言葉を固く守る者は幸いである。
これらのことを聞き、また見たのは私ヨハネである。私が聞き、また見たとき、それらのことを示してくれた御使いの足元にひれ伏して拝もうとした。
すると彼は私に言った。やめなさい。私はあなたやあなたの兄弟である預言者たちや、この書の言葉を固く守る人々と同じしもべです。神を拝みなさい。
また彼は私に言った。この書の預言の言葉を封じてはいけない。時が近づいているからである。
不正を行う者はますます不正を行い、汚れた者はますます汚れを行いなさい。正しい者はいよいよ正しいことを行い、聖徒はいよいよ聖なるものとされなさい。
見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくる。
私はアルファでありオメガである。最初であり最後である。初めであり終わりである。
自分の着物を洗って命の木の実を食べる権威を与えられ、門を通って都に入れるようになる者は幸いである。
犬ども、魔術を行う者、不貧困の者、人殺し、偶像が者、好んで偽りを行う者は皆外に出される。
私イエスは御使いを使わして、諸教会についてこれらのことをあなた方に明かしした。私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星である。
御霊も花嫁も言う、来てください。これを聞く者は来てくださいと言いなさい。乾く者は来なさい。命の水が欲しい者はそれをただで受けなさい。
私はこの書の預言の言葉を聞くすべての者に明かしする。もしこれに付け加える者があれば、神はこの書に書いてある災害をその人に加えられる。
またこの預言の書の言葉を少しでも取り除く者があれば、神はこの書に書いてある命の木と聖なる都からその人の受ける分を取り除かれる。
これらのことを証しする方がこう言われる。しかり私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。
主イエスの恵みがすべての者と共にあるように。アーメン。はいですね。まあ、黙示録も、まあ、いよいよ、まあ、最後の学びとなりましたですね。まあ、21章22章はこの、まあ、新天新地、また新しいエルサレムというですね、まあ、そういうこうこの世界の終わりについてですね、終わりというだけじゃなしにですね、本当に神様がこの天地万物を作られてですね、そしてまあその創造のまあ完成といいますかね、そういうこの 結びに、まあ、なってきているということですね。まあ、3つほどのポイントを拾いながら見ていきたいと思いますけれども、一節ですね。御使いはまた私に水晶のように光る命の水の川を見せた。ね。で、この、聖書のまあ最初にはですね、このエデンの園ですね、神様は、この、被造物世界といいますかね、宇宙、ね、の中のすべてのものを作られた。ね。そしてその中すべての生き物を作られたと書いてあります。そして、すべてこの良い、ね、ものであったとですね。で、そのすべてのものができた後にですね、人間を、まあ、作られたと書いてあるんですね。で、まあ、その中心にはですね、エデンの園があってですね、そしてこの園を潤す4つの川が流れていたと。で、その中央にはこの命の木があったとね、聖書の最初に書いてありますね。で、この最初がそうであったというんですね、この終わりにもですね、この命の水の川があったとね、そしてですね、二節、都の大通りの中央を流れていたと、ね、創世記の二章ではですね、この園であったとね、本当にこれからこの何か耕されですね、そしてこの豊かな実りが与えられ、そしてこの村ができ、町ができ、都が作られていくというね、そういうこのまあ端緒というかね、まあ、発端がまあ、あったね、種のようなまあ、世界ですね、萌芽があった、うん、しかしですね、この聖書の最後にはですね、このその完成であるこの都がですね、新しいエルサレムね、の都がですね、この完成しているということですね。そしてその大通りの中央を流れていたとね、エデンの園には二人、アダムとエヴァしかいませんでしたね。まあ、全人類をまあ象徴しているわけですけれどもね。しかしですね、この小さな園はですね、この大きな都となってね、本当にこの他の箇所でもありましたように、大群衆がですね、この神様を信じるですね、イエス様を信じる大群衆が、まあ、その都に溢れているというね、その大通りの中央を、まあね、命の水の川が流れていた、ね、まあ、あの創世記だけじゃなしに、旧約聖書の預言書にも、まあ、こういう言及があるわけですけども、その完成がね、この黙示録の最後にある、聖書の最後にあるね、いうことですね。川の両岸には命の木があってね、十二の実がなりですね、そしてこのその木の葉は諸国民を癒したとね、本当にこう天国にはですね、では本当にこの まあ、涙もないね、苦しみもない、悲しみもね、叫びもないね、そのようにまあ聖書に書いて、21章に書いてありましたけども、本当にこの私たちの天国はですね、新しい都はね、私たちをこのあらゆるこの苦しみ悩みからね、解放してね、そして癒す場所であるとね、そういうことですね。まあ、本当にまあ、素晴らしいと思いますね。で、そのまあ天国ね、神の国とはどういうところかとね、五節にまあ少し書いてありますけれどもね、もはや夜がない、神である主が彼らを照らせるのに、彼らには灯火の光も太陽も光もいらないと、ね、彼らは永遠に王であると、ね、で特にまあここに永遠の王である、ね、彼らは永遠に王であるという、ね、この言葉がありますけれども、まあ、これもですね、まあ、創世記一章二章ですね、書いてあるようにね、神様はこの作られた被造物世界、ね、物質世界、良いものとして作られた。そしてそこの中でですね、人間がですね、その世界をですね、この管理するよう、この環境を本当に麗しくですね、保つようにね、そのようにこの願われてね、その管理者としてね、人間を置かれたということですね。まあ、そういう意味で私たちがこの地上でまあ生かされていることの意味というのはね、本当に小さくない。ね。 何かポッと生まれてきてですね、そして何かこう7、80年こう何かこういろんなことをして、そしてまあ地上の生を終えていくだけでないね、神様はこの非造物世界ですね、この作られた世界の中でこの人間に対してね、埋めよ増えよ地に満ちよと、そして地を従いよと、地を管理しなさいとね、そしてまあこの人間に、その管理者としてね、支配者として王としてね、この権威を委ねられたということですね。その神様の御心がね、またこの新しい天と地、そしてその中にあるですね、この都においてですね、この命令がですね、引き継がれているね。そしてこの管理者としてのですね、アダムとエヴァの姿がね、何かこうその園でありましたけども、本当に私たちはね、地上の生を生きて、そしてこのやがて死んで神様御国に迎え入れられるわけですけどね、しかしこの死ぬことによってね、この肉体の体を脱ぎ、そしてこの魂は直ちに神様のところに迎え入れられると。しかしこのそのままではない、ね、神様はその裸である魂にね、再臨の時にこの復活の体を着せられて、この栄光の体を着せられて、この地上に共に降りてきてね、千年王国新天新地というね、そういう世界の中に私たちを生かされる、ね、そこで私たちはこの神様と共にね、この地上の管理者として、支配者としてね、この共に、その栄誉に預かるということですね。まあ、聖書には天の御国とかね、イエス様が神の国と例え話を語られましたけども、まあ、それはですね、神の国とはこの神の支配のある領域であるということですね。そしてこの神様を信じね、神様と共にこの支配者として、またこの非造物世界のですね、管理者としてね、地上に私たちは再臨の時にね、引き上げられ、また一連の流れの中で地上にですね、降りてきて支配する、そしてまたその千年王国の間だけなしに新天新地ですね、この贖われた栄光に変えられた世界の中でこの管理者として生きていくということですね。で、このようなまあ考え方はですね、この前回まあファンルーラーのことも少し言いましたけども、学生時代のお世話になった山中義朝先生とかですね、のまあ書かれたことの中にもね、まあ聖書と労働というふうなことでですね、本当にこの神様はこの地上の管理者として私たちは置かれたと、ね、人間は罪によって堕落してですね、その労働がこの呪いになってしまったけどもですね、しかしこのイエス様の十字架で贖われ、聖霊によってね、導かれてね、祝福となる労働に変えられたとね、そして永遠の世界でそれがですね、完成されるというね、そのような考え方をですね、この書かれておりますけれどもですね、この聖書学校のですね、特に教えていた門谷新学生という方もですね、今牧師されておりますけれども、本当にまあそのような視点でですね、神様の祝福の中にある労働ということをね、この論文に書かれたこともありますけれども、本当にそういうまあ視点というのはものすごく大事ですよね。最近、まあ、出版された、我らの国籍は天にあらずという、まあ、本が、出てですね、非常に、まあ、興味を持って読んだんですけども、同じようなことが書かれておりましたね。やはり、私たち、ね、聖書の、まあ、焦点、神様の焦点、御心というのはですね、この非造物世界にあり、また地上にあるというね、そういう、まあ、ことですね。そして私たちは、本当に、この救われる目的はですね、この贖われた 栄光化された地球でですね、地上でですね、本当にこの祝福となる、ね、永遠を生きるというね、だから私たちの地上の短いこの生涯はですね、無意味ではなしにね、意味があるんだと、永遠の労働と関係があるんだということですね。C.S. ルイスという人がね、まあ、こんなことを言ってて書いてて非常に面白かったんですけども、それはこの私たちの地上のですね、労働というのは、まあ、それがあのそうめんの仕事であれですね、ガソリンスタンドの仕事であれ、またガードマンの仕事であれですね、まあ、どんな仕事であってもね、いいわけですけども、それはちょうどですね、あの小さな子供がですね、ポニーのね、子馬を与えられているものですね。私たちは地上でですね、その小さな子馬を乗りこなすようにね、一生懸命この生きている、ね。しかしそのことを一体、地上の仕事は一体どういう意味があるんだろうかと、ね。虚しく考えてしまうこともありますけれども、しかしですね、それは意味があるんだと。ね、この C.S. ルイスは、神の国の馬屋にはですね、この鼻息の荒いですね、競走馬がね、つながれていてですね、そしてそれを乗りこなす人を待っているんだと、そのようなことが書いてあってね、非常にこのね、あの刺激を受けましたね。本当に私たちの地上のですね、このような毎日の小さな仕事に忠実に生きる、勤勉に霊に燃え、神様にね、使いながら、また人に使いながら生きていくね、そのことの意味がですね、この新天新地ね、そしてまたこの新しいこの都においてね、どのようなこの祝福されたね、この働きの中に、管理者としての、王としての働きの中にね、私たちが生かされるんだろうかということをね、この望み見ることができるということですね。まあ本当にですね、私たちはそのような意味でね、この黙示録のね、7節、この書の予言の言葉、ね、実節、この書の予言の言葉、そして18節、この書の予言の言葉、そして19節、この予言の言葉とこう書いてありますけれども、本当にこの聖書のですね、この言葉、特に黙示録はですね、パトモスの囚われていたヨハネがですね、迫害下の中にある教会に向けてね、この患難のある苦しい中にあるこの教会ね、この生涯だけれどもね、その生涯や患難の中にある、苦難の中にあるけれども、しかし神様はその中で私たちをこの保護してくださるんだと、その保護される中でですね、私たちは主にあってね、勤勉に霊に燃えね、証をし続けると、証としての生活をし続ける、そしてね、私たちは殉教も恐れないというね、そのようなメッセージをね、この永遠の視点、旧新約の視点ね、この一貫してね、この彼は語り続けているということですね。そういう意味で私たちはこの黙示録の言葉にね、励まされながらですね、この一日一日のね、生活をね、歩んでいきたいと思いますね。じゃあ短いままにお祈りしましょう。